ういうわけでですね、いつものようにローなテンションで決めていこうかなということでございまして、
上がってこう上がってこうい
やほら、だいたいスロースターターなんで、乗ってからハイテンションでいくと多分今日の場合息切れすることは間違いないので、
そうですね、
ゆっくりとしたあのテンションで上げていこうかなということなんですけども、はい、いつもとちょっとこう雰囲気がなんとなく音的にね雰囲気が違うかなという気がするんですけれども、はい、今日はですね、はい、散々宣伝しました通り、
はい、
この番組、はい、本当すいません、400回もやってしまいます
めでたいめでたい、
今日が400回目ということになってしまいました、
はい、
はいはい、
あ、はい、
ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
素晴らしい、
素晴らしい、公開っぽい、公開っぽい、
ね、だからちょっとね今拍手をこう求めたコメントをしてしまいました、ね、
拍手待ちでしたね、
拍手待ちをちょっとしてたんですけどもそういったことでですね、はい、今日はなんとですね放送400回記念なので、
はい、
珍しく公開番組なのだスペシャル、
スペシャル
ということで、なんとですねお送りすることになってしまいました、
はい、
基本的に私はね人前に出るのがあまり得意な方じゃないものですから、今日どういう風になるのかわからないんですけども、
はい、
まあ、本当はね、眠らないで睡眠時間を極力セーブして、うん、そうすると異常なテンションになるじゃないですか、
上がりますね、
それを狙ってたんですけど、
はい、
昨日割と早く寝ちゃいました、
ね、
たっぷり睡眠時間取りましたね、
バッチリ、
逆にちょっとまずい状態かなというそういうことなんですけれども、今日もですね、はい、もう山のようにお便りが届きましてね、
はい、
もうこれをまたご紹介しながらということで、
はい、
拡大版でお送りしていくということになっております、はい、常連の方も含めてですね、
はい、
そして、今回初めてお便りをくださったという方もたくさんいらっしゃいましたね、
ほうほ
う、そういった方々からいただいたそのメッセージ、はい、総数は後で発表しますけど、ちょっと尋常じゃない数になっております。そういったのですね、そのお便りの数々をですね、
はい、
全部一応全部一通り見たんですけども、
は
読むだけで結構時間がか
かる大変
な状況だったんですけども、そんな感じでお送りしてまいりましょう、
はい、
TYC ケムールインサイダークラブ、この番組はデジタルメディアクリエイター FMC エンターテインメント、ヘルシーライフの創造企業エレクト薬品他の協賛で
気合が入ってんな、
熊本市大江三丁目 FMC 第一スタジオではなく、
はい、
今日は熊本市東国会、白川ワクワクランド特設スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私パラティと
水前寺ひろこと
宇津木みそかと
レジオネラ高木です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わーい、
なんか変な感じになってるね。なんか
おかしいですね、なんかね。
ね、
なんかいい気分だね。
気分いいじゃん。いや、やっぱ、399回も普通にやってきて、
こう、そうですね。
ね、初めてこう拍手とかが、今までほら、まともに拍手なんてもらったことはないじゃないですか。むしろほら、世の中からこう、石つぶてを投げられるとか、
自画自賛な感じですからね。
眉毛を仕留めるとか、
なるほど、
なんかそういうような番組じゃないですか、この番組っていうの
は。そうですね。
悲しいよ。
それこうなんか逆にこう認められたりすると、なんかほらそれまでずっとこう突っ張ってたやつが急にお前実はいいやつなんだなとかみんなから言われたりするときになんかこう素直になれないそんな僕がいたりする
な、
なんてそういうことで
誰ですかちょっと、
お送りしていこうと思いますが、
はい、
はい、
じゃあお便りいきましょう、
はい、
特に別にね400回だからどうのこうのっていうことではなくていろんな生活感ある溢れるお便りがたくさん来ておりますので、
はい、
お送りしていきたいなと思いますが、
はい、
こちらは、福岡県福岡市35歳大学講師ラジオネーム隣のドロロ
ありがとうございます。
ありが
とうございます。QS400 回、達成おめでとうございます。
ありがとうございます。
部屋の片付けをしたところ10年以上前のビデオテープを詰め込んだ段ボール箱が出てきました、
はい、
早速再生しましたら、
う
ん、ほとんどがテレビの留守録で
留守録、
取りっぱなしで溜め込んでいたものでした。
おー、
しばらく見ていました、
はい、
10年一昔と言いますが、うん、CM などはさすがに時代を感じさせます。ある意味お宝 VTR なのかもしれません。でも捨てられないですということでいただいております。
うん、
ね、どうですか、ね、古いこういうビデオテープとかってのはこうご家庭にありますか。
ありますね、たまにな
んか
何撮ったか分かんないビデオが発見されますよね。
例えばなんか不思議なものとかありますか。
ピンクですか。
昔の
ピンク、
ピンク、どういうこと。
あ、昔の何 AV。
あ、
昔のですか。
あると思う。
あら。
あ、ある。探せばありますね。
あのね、今日会場にお子様も来てるので
。そうですよ。健全に、大丈夫、健全に。
なんか、ちょっと違うテンションになりますけどね。
危ない。
抑えつつきます
ね。ブレーキ、ブレーキ。
レンタルビデオが、世の中にこう登場し始めの頃、あのね、一本ね、なんかね、2000円とかしたんだよ。
しましたね。
レンタルビデオ1本借りるのが。
ご存知ない。
そうなんですか。
ああ、そうか。
で、みんなでね、500円ずつぐらい出し合ってね、ちょっと借りてみようっつって、で、みんなで、こう1本借りてきましたね。で、それをね、とりあえずこう、まずセッティングから始めるんだよね。
セッティング
テレビをこう、目立つところに置き直してね。で、こう、部屋の明かり消して。
なんかもう、
みんなこう、息を殺して見始めるのね。
固唾を飲んで。
あ、で、そういうのがあります。
は
あ。もっと明るい話がいいですか。
そうですね。もうちょっとこう。
今日向きにしましょうかね。日曜日の昼間にやってますからね。そうですね。ゲゲゲの鬼太郎がですね。
ありますね。明るくないな。
うん。なんかその日ね、昼間なんかあったんですよ。土曜日の昼間とかに、突然映画版のやつをやったりするじゃない。たまに。
は
い
は
い。
なんか知んないけど。やりますね。
で、鬼太郎がね、ぬらりひょんと戦うやつがあるんだよ。なんか、なんか知んないけど、ぬらりひょん強いんだよな。
まあ、そうでしょうね。
普通、ぬらりひょんなんて弱いじゃないですか。なぜか妖怪、鬼太郎の中ではめちゃくちゃ強い。
鬼太郎の中ではなんかボスクラスですよね。
なんか妖怪のね、総大将。
あ、そうなんですか。
なぜか。
ね。で、なんかなんか女の子が出てくんだよね。
う
ん、
あ、出てますね。ね、はい、あ、割と新しめの方ですか、
ね、17、18年前に、東映で、なんか東映漫画祭りみたいな。
ちょうど、あれ、私たちの年代が子供の頃でしょうね。
あ、そうですか。
じゃあまだ私はよちよちっすね。
ああ、そう。それね、俺、うちのね、俺の袋のね、葬式の日でね。
え？
で、ちょうどやってたんですよ。テレビで。
はいはい。
で、見られないじゃない。
うん。
で、録画して見なきゃとか思って。
そんな、鬼太郎ファンだったんですか？
実はね、結構。
そうなんですか？妖怪好きなの。
コミックスの段階から結構持ってます
ね。
で、録画したやつがね。で、いつの間にかね、そのテープがね、押し入れに入れてたんですよね。
押し入れです。
入れっぱなしにしてたんですよ。そしたらね、なんかね、いろんなほら、カビが生えたりするん
ですよ。はいはい、しますね、フィルム
とかね。
うん。で、その状態だったやつを、なんかね、10年ぐらい経ってから発見して、
はい。
で、あ、これはあの時の鬼太郎だと思って、再生できないわけですよ、なんか。
はいはいはい。
鬼太郎が見れないと。
で、こう、全部テープを一旦引き出して、こう、ティッシュでずっとね、
そこまでして。
磨きながらね。で復活させましたけどね、嬉しかったですね。そうやって見たことが
すごい執念ですね。
他に何かありますか、なんかそういうようなものは。
ですかね。どうしても CM とか懐かしいですよね。
CM 懐かしいですね。
ドラマとか、
この間ね、やっぱり古いのがやっぱあってね、やっぱり10年ぐらい前からね、やっぱりローカルの CM とかも、
うん、
最近は割と動くじゃないですか、
はい、
映像が、
はいはい、
静止画なんだけど一応こう動かしてますみたいな、うん、昔はほらスライドなのよ、
はい、そうですね、
止まったまんまで2カットみたいな
の
でだあれは地味でやっぱり今見るといいね
ナレーションのみ
ナレーションのみ
シュールですね。なんか
逆にね、なぜこの写真だったんだろう
っていろいろ考えますよね。なんか
そうそうそう、なんかそういうようなものとかね、あとニュース、
はいはい、
ニュースですか、
ニュースがやっぱニュースの、ね、絵は結構地味なんですよ。
地味ですか。
地味ですね。だからそういったものとかね、見ますね。
地味めなやつを
な、やっぱり今と違う。だからほら最近韓国のテレビドラマよくやってるじゃない
ですか。ああ、やってます、ハマってます、ハマってます。
まあ好きな人結構いますけど、
そうですね、
なんか結構なんか絵が古っぽくない、なんか、
そうですね。
なんか何年か前の日本のドラマみたいな感じ、
はいはいはい、
なんか明かりの当て方とかそういったものが、
う
ん、
ね、
日曜日のほら夜中に NHK で NHK アーカイブスってあるじゃないですか。
あります、ね。
あれで古い少年ドラマシリーズとかやったりするじゃないですか。
う
ん、ああいうの見ると、はい、なんかやっぱ古いなって感じがするでしょ、映像的に。それに近いなんかものがあって、でやっぱその10年前のやつを見ると、
うん、
今見ると、うん、なんか韓国テレビドラマっぽいものをこう感じるみたいな。なあるんですけどね。
わかるかな。
あとメイク。
メイクですか。
あ、化粧。
化粧。
ああ。
やっぱほら、全然やっぱ時代とともに化粧、そのメイクの手法が変わってくるでしょ。この間ね、 森高千里のね17歳のねあのプロモーションビデオをね久々に見たんですよ。
見たんですか。なぜ見たんですか。
持ってるんですよ。
なんか
俺あの別に森高のファンでも何でもないんだけど、ほとんど持ってるんですよ。ライブビデオからなんから。
そういうのファンって言うんじゃないんですか。
決してファンじゃないんですよね。
ファンですね。
この間なんか何年か前ね、下通りのダイヤの前で森高千里がいたんだよね。やっぱり綺麗だったね。はい、ちょっとときめいた自分がいたけどね。
やっぱりファンなのかな。
ファン
だよ。
深層心理でこうなんか
あるのかな。なるほど。
なんかこう心のストーカーみたいな。
追い求めてるのか
もしれませんけどね。でね、見たらね、やっぱ変だね。メイクとかね。
あれ服装変ですよ、なんか。
服装はもうあれ、今キャバクラだっていないんだよね。あれ、ショーパブでもちょっと出せないね。ね。だから、あとなんだ、その、なんだこれ、あの頃って基本的に美白でしょ、まず。
もちろん
美白で、はい、結構ルージュとか結構きついんだよ。
赤、真っ赤
っかですよね。
で、眉毛とかも割とぶっとい。はっきり系なんだよね。それがこうバーンって出てきて、で、あのコスチュームで踊ってるわけでしょ。ね、何がしたかったんだろうって思う。だからそういうような感じで
時代ですよ、
ね、時代を感じますね。
歌とかもそうですよね。
歌もね。
はい、ドラマとか撮ってるやつとか昔のやつ見ると歌とかも結構古いじゃないですか。その頃流行ってたやつが当てはめられてるから懐かしかったりしますよね。
もちろんそれは年代によって違うわけですけど、はい、例えばほらその15、6年ぐらい前からな、はい、はやっぱりほらちょっとこうテクノが入ったようなね、例えば CCB とか
まさに、
ね、ああいうのがいて、ね、何がしたかったんだろうと思うじゃない。やっぱで今ほら夜中にほらなんかあのその80年代のポップスを集めましたみたいなアルバムのほらなんか通販をやってるでしょ、宣伝を。だから米米クラブとかね、稲垣純一とか。稲垣純一なんか何だったんだろうと思って
今思えば
ね、あれ別に自分であんまりね曲作ってたわけじゃなくてさ、で人からもらった曲でなぜドラム叩きながら歌ってんだろうって。ね
え、
普通に歌えばいいだろうっていう、ドラムはいらないだろうって気がするんだよな。あれバンドとかならまだ分かる
の、ね、そうそうそうそう。
ソロで。
ボーカル&ドラマーっていうのは、なんかどういうジャンルなんだろうなっていうね。
新ジャンルですよね。ねある意味。ね
え。ちょっと開拓したかったんで。
言ってみればほら、花輪がベース弾きながら歌ってるのとあまり変わらないわけでしょ。ねえ。
今で言うところの
ね。ねえ。で、あとなんだっけ。だから、あとちょっとその前になると、例えばほら、まあフォークが入ってたら、例えば熊本で言うと村下幸三とかさ。いたわけじゃないですか。初恋とか。
古めな
、はあ。あそこら辺ですよ。
なるほど。
なんかこう NHK で夜中にね、なんか昔のなんか映像をただ流しながら、垂れ流しをしながら、なんかやってるじゃない。
あれ好きなんですよ、私。
なんかでもいつも同じ映像が流れてない？必ずなんか美容室で、聖子ちゃんカットをしてる映像が出てくるんだよ。みんななんかカーラーでこう巻きながら、なんかこう、JJ かなんか読んでるの。なんか。で、あと、竹の子族が出てきて。
どうもなんかこう、インパクトのある映像ばっかり編んでますよね、なんかね。
そうそうそうそう。ねえ、竹の子族は何だったんだろうね。今考えてみるとね、
何だったんだろうね。
よくわかんないですね。
見られたくなりますよね。
今やってたら俺は入るね。とりあえず竹の子族
入りますか。
入る。俺あんな楽しそうなものはないなっていう。何がしたいかわからないで、なんかね、というまあちょっとよくわからない話なんですけどね。続いてのお便りいきましょうか。
はい。
今日いっぱいありますからね。どれいきましょうかね。
参りますね。
これ行きましょうか。
はい。
高知県土佐清水市32歳主婦、ラジオネームきょうちゃん。
ありがとうございます。
半年ぶりの投稿です。
お、どうも。お久しぶりです。
一口に400回といってもいろんな出来事があったと思います。一番組100分として、
はい。
4万分。つまり、666.6 時間。なんですかね。すごい。
なんかすごいんだろうけど、なんかわかんない。
記憶に残る強烈なエピソードがあったら教
え
て。一番強烈なエピソードはあれですよね。やっぱね、はい、番組一本撮った後に、テープが、こう、テープに録音できてなかったっていうのが辛かったです
ね。ありましたね。
死にそうになるよね。
あの頃はね、2時間以上やってたんですよ。
なかったですもんね。
なかったですね。2時間半ぐらいやってたんですよね。で、その時はね、ほんと伝説に残るぐらい面白かったんですよ。もう、スタジオの中、超ハイテンションで、
こうなんか充実感あるよかったねっていうなんか撮り終わった後に、うん、じゃあお疲れっつってみんなが帰ってって、はい、うん、その時になんかね胸騒ぎがあったんだ、
そう来ましたか、
で普段はねいつも撮り終わったらすぐあの3点チェックって言って頭と真ん中とケツとかチェックするんですよ、うん、
はいはいはい、
その日してなかったんだよね、
う
ん、
あ
チェックしなきゃと思って、はいはい、チェックしたら入ってないんです、
入ってないんですか、
その音声をつなぐテーブルがあるんだけど、一番重要なテーブルがあるんですよ、絶対抜いちゃいけないっていう、仮に抜いたとしてもね、ちゃんと戻しとかなきゃいけないっていうのがあるんですよ、それをね抜いちゃったやつがいるんですね、で抜いたまんまにしてたんですよ、
そんなやつがいましたか、
さっき流れてた探検隊長ですけどね、やつが
実は
ポカ大王が、その時はポカ伝説が始まったんだけど、それでも大慌てでもう電話かけて戻ってこいっつってもうみんな戻ってきて何があったんだっつってごめんもう一遍やり直し
ってお疲れ様でしたね、
これは大変だったですね、でまたほらその一遍使ったお便りをもう一遍ほらまた初めて読むような感じで
さも今聞いたよ、
そうなんだとかってびっくりしなきゃいけないでしょ、それはねこの番組としてはやってはいけないことなんですよ、これ基本的に初見でほとんど読んでもない、
そうですね、
だからもうまあ、そういうことがありましたね、
ありましたか、
あとはね
大事件でしたね、
本番が始まって、
はいはいはい、
始まって5分後ぐらいにミキサーが壊れたっていうのがありますね、
ほう急出してから、
あのねその時ね、はい、遊びに来てたのが、うん、熊本市内で、
はい、
某紅茶専門店をやってる怪しげなイギリス人がいるんですけど、
ジェントルマンですか、
彼がですね、
はい、
見学に来ましたね、
はい、
で、まあ、それはいいんですけど、
はい、
で彼がこう覗き込んだんですよ、こうミキサーを、
あ、はい、
んって言って覗き込んだんですよ本番中に、
はい、
その瞬間にねランプがパッと消えたんですよで最初電球がね玉が切れたのかなって最初思ったのね、
はい
はいはい、でおやと思ってて音も出ないんだよ、
うん、
要するにミキサーが飛んじゃったの
よ、
しかもねその時使ってたミキサーはイギリス製でしたね、
は
い、それ以降私はちょっとイギリスってのは怖いなっていうようなだからいまだにイラク戦争は支持してませんけどね、
なるほど、それが理由
ですそういうことはないですけども
壊れるから
もうちょっとね、
うん、
で直ちにそのミキサーを外して、
はい、
で予備のミキサーを引っ張り出して、
はい、
その横ミキサーあミキサーを外さなかったのかミキサーの上にミキサーを乗せて私も生まれて初めてだったんですよ。ダブルミキサー。ちょっとビッグマックみたいな。
ビッグマック。
ノ
リがです
ね。で、その、高いんだよ、ミキサーが高かった。下のミキサーより上のミキサーがでかかったっていう。コンサート用の、でかいのがあるんですよ。トランクにあって、それを急遽持ってきて、なんか4人がかりとかで持ってきて、ドーンって乗せて、で、そんなね、ミキサー4本ぐらいしかいらないのに、もうチャンネルが思い切り余ってるんですよ。それで、やりましたね。大慌てでやったことありますね。でその頃はほら、ミニ FM も、そのマイクロラジオも、同時で、同時進行でやってたから、
はいはいはい、
その、要するにオンタイムでやんなきゃいけないわけ
です、
はいはいはい。で、何が何でもやらなきゃいけないっていう、その、はい、貫くのが FMC ですから、8時台全集合みたいなもんですよ、ね、停電してもやるわけですよ、
なるほど、
ね、でその時はちゃんとやっぱ電波は出てんだよね、
出てますね、
だから急遽マイクだけそれにさ入れて、最初はすいません、ただいまミキサーが壊れておりまして、ね、ミキサーを今入れ替えておりますので実況しながら一応やりますそういう大変なこともございますね、
結構
ハプニングがやっぱありますよ、
うん、
400回もやってますとね、
うん、
あとね一番困ったのはね、困ったっていうか笑ったのは、本番中にやっぱり昼間、今ほら結構夜やってるじゃないですか。
はいはい、ばっかですね。
日曜日の昼間だったでしょ、前は。
はいはい、
日曜日の昼間やってると、うん、そうドアがね、ピンポンって鳴るんだよ。
あ誰か来る、
ね、最近はほら、鳴らさないでくださいっての
を、
ね、ネズラを出してたけど、
はいはいはい、
前はそれ出してなくて、
はい、
ピンポンって本番中に鳴っちゃうのね。で仕方なくスタッフが誰だろうと思って行くじゃない、
はい、
でそうするとなんかこう変なあの親子が立ってて
変な親子、
うん、でなんかこう目覚めよっていう持ってきて小冊子を持ってきて、
はい、
ですみません今ちょっと忙しいんでってスタッフが言ってるじゃんで結構食い下がるんだよ
下がります、
ずっとなんか5分ぐらいやり取りしてるのがなんか微妙に音が聞こえてくるんだよ本番中にねこの際ゲストで出しちゃおうかなっていう
目覚め
ね あの宗教論争とかやってみるっていうのもいいかもしれないっていうふうに思いになりましたけど、
即席で、
うん、できればチンミウリが来てくれたらいいなというふうにちょっと思ってましたけど、まあ、あのそういうようなのがありましたね。まあ、十分目覚めてますっていうことで、
バッチリガンガンだぜ、
ね、あなたが目覚めなさいっていう、ね、そういうことでありましたけどね。まあ、そういうことはよくありましたね。あとはあのなんすか、あの知らない人が立っているっていうのは
どういうことですか。気がついたら、
いやだからほら、見学が来るわけですよ、
はいはいはいはい、
当時はだからそのさっきも言ったように時間が決まってるから、うん、何時から何時まで必ずやってますっていう、うん、で見学した人は自由にお入りくださいっていうふうにこう呼びかけていたんで、うん、まあ、来るわけさまに、
なるほど、見学者
で、まあ、あのスーッと入ってくるんですよ、
スーッ
とで入ってくると
音もなく
ね、我々もなんとなくこう会釈したりするわけです、本番中に。
あ、どんちゃーって感じです、ね、
で誰かがこうみんなの心の中に、あ、誰かの知り合いなんだっていう、
みんなが思って
る、
みんなのお知り合いに、
全然知らない人だったね、当然ね、でこれ考えてみると怪しいことですよね。
怪しいです、
危ないですよ、危ないです。
あの本当にあのパブリックなあの放送局のなんか、ね、番組の、はい、こういうスタジオならこういうところならいいんですけど、あの一応表向きただの家ですから、普通の台所ですからね、
そうですね、
そう、台所に立ってるわけですよ、知らない人が。これは普通だったら大変な事件になるわけですよね。でもまあいいわけですよ。で、あの収録が終わってから、うん、まあこんな感じでやってるんですけどね、みたいな感じで話しかけて、
はい、
で、こうあの、どちらからとかっていうと、なんかいきなり、あの東京からとか、はい、あの北海道からとか、
縁のはるばる。
マジっすかっていう、何しに来たのとかっていうのはありましたね。まあ、近所の人ももちろんいましたけどね、一番なんか不思議だったのはあのあれですよ、あのメールが来ましてね、
はい、
あの昨日の番組はこんなでしたねっていうのは受信報告が来るわけです、
は
あ
は
あ、要するにあのそのマイクロラジオの電波を、
はいはいはい、
あのなんとジョイフルタウンで聞いて、
あ、そうですか、
ジョイフルタウンで車止めてで受信してで聞いて、それをこう全部内容を事細かに書いて、ちゃんと専門的にあの進歩コードっていって SINPO で電波の強弱とかをこう表すのがあるんですよ、それで書いてちゃんとした書式で受信報告書がこう、まあ、メールで添付で来るわけですよ。で千葉なんですね、その人がね、
千葉
千葉県の人なんですけど、で、あの、で、ちゃんと、その、目的、千葉の人とか何人かいましたよ。なんか、そういう関東近辺の人が。
は
あ、
は
あ、ね。で、目的が、どうやらね、はい、その FMC を聞くためだけに来たっていう人が何人かいましたね。そこまで来たんだったら、
は
あはあ、うちに寄ればいいんですよ。
そう。
ちゃぐらい
立つよ。
そうですよね。
もてなしますよね。
しましょうと。
なんかね、それをしないのがね、なんか美学みたいな。なんかこう不思議な
ものが
あったみたいでございますね。
なるほど。
まあそういったことで、こう400回の中ではいろんな出来事がありました。もう一つぐらい言っときましょうかね。
はい。
どれ行きましょうかね。
いろいろ何せ数が多いんで。
何せわからないんで。
ああ。これ行きましょうか。
はい。
東京都新宿26歳フリーライター、ラジオネームあや。
ありがとうございます。
400回ですか。
はい、
私もそのうち300回以上は聞いていると思います。
ヘビ
ご褒美に何かください。
お
何か、
私の愛を。なんかこう、あの風呂の残り湯とか、
やだ
髪の毛とか。
なんか怖いっすね。
まるまる心配じゃないですか。
QIC で強く印象に残っているのは、はい、もうずいぶん前ですね、
はい、
地球ロマンというコーナー、
ん
あーこれかなり古いですよ。
そうなんですか。
8年ぐらい前です。
8年前相当古いですね。
古いですね、中でも、水と風の話が印象的です。これを聞いて QIC にはまったと言っても過言ではありません。よかったらもう一度あの話をやっちゃってください。これ何回か再放送的にやったことあるような気がするんですけど、
そうなんですか。
ね、地球ロマンというコーナーがありましてね、
はい、
別にロマンでも何でもないですけど、まあ、今日はあのちょうど折しもあの外はあの雨がずっと降ってまして、
はい、
本当はあいにくの天候でございました、
はい、
にもかかわらず集まっていただきまして本当に
ありがとうございます。
というでですね、
はい、
私がまあ常々思うことがあるわけですよ、
はい、
私は汗かきです。
はい、
はい、
はい、偉
い
です。汗をかきますとね、
はい、
なこれ汗っていうのはどういうふうにかくんだろうなっていつも気になってたんですよ。
はい、
毛穴からこう水分が出てくるのは分かるんです、
はい、
であの確かにそういうあの映像もなんか NHK かなんかで見たことがあります。
ありますよね、
なんか拡大したこう顕微鏡みたいな映像がね、
はい、
でねあの私冬場なんか特にそうなんですけど手のひらから汗が出るんですよ、うんうん、
手汗です。
普通手のひらとかにあんま感染とか本当はあんまない数は少ないと思うんですけど、
はい、
でねあのね手のひらをねガラスの窓とかに近づけると、はい、1センチぐらいガラスとこう隙間があるんですけど、うん、手の形が浮かび上がるんですよ。
お
俺はスチームアイロンってそれぐらい出るんですよね、うん、でこれ水蒸気が出てるんだと、
はあ、
すごいなと。でこの水蒸気の源泉はどこにあるかというと当然要するに私が飲んだ水とか、
はい、
あるいは食べ物の中の水分のありそうです、
はいはい、
それがこう体の中でこされてですね、うん、こう汗となって水蒸気となって出てくる、うんね、汗となったやつも、はいはい、まあ、いずれは乾いて、うん、空気中に発散していくわけです、う
んはい、
でその水分 の, その小さな粒があるわけですよ、はい、H2O です、
はい、
ね、
水ですね。
でその H2O の中にはさまざまなそのひょっとしたら記憶が詰まってるのかな、ね、思い出がいっぱい出た
りして
で、まあ、その H2O がですね、まあ、空気をこう空気中漂っていきます。どっかに、うん、ね、漂っていきました。それは今どこに行ってるんだろうかと、
はあ
ね、例えば1年前に私がかいた汗とか、うん、あるいは放出した尿、
はい、
の水分子は、
はい、
今どこにいるんだろうかと、
はい、
これが気になってしょうがないんですよ。気になりませんかそれが。
全然考えたことなかった。
だからひょっとしたら俺は5年ぐらい前に、はい、ね、飲んだなんかこう熊本市水道局の水をですよ、
はい、
それをこう当然なんか流します。
はい、
流しますね。
それがどっかで、まあ、蒸発して、
はい、
漂って、
はい、
地球を一周してですね、
はい、
ね、でこうなんかこうあの気流っていうのはこう蛇行してくるじゃないですか、
はい、
ね、でフィリピンのあたりからこう北上してくるきますよね
、はい、
こう南の暖かく湿ったあの空気で、その暖かく湿った空気の中にひょっとすると数年前のあなたの分子がいるかもしれないわけですよ。
なるほど、ね、なるほど。
でそれがこう降ってですね、
はい、
それがこう山に降ってですね、
うん、
川を流れ、うん、ね、はい、でそれがこうまた地下に染み込み、ハケミヤ水源からですね、あるいは天群水源地からね、それがこう汲み上げられて、で竜田山排水地からですよね、こう配られて蛇口をひねると水になって出てくるわけです。だから今日か昨日、
はい、
皆さんが飲んだ水は、
はい、
ひょっとしたらまあ私のかもしれないね、
ロマンですね。
ロマンでしょ。
あ、ロマンだ。
そういうコーナーなんですよ。
やだ、
ね、
ロマンです、
ね、
なるほど。
こうやっぱりこう地球というのはこう循環していくそのなんかサイクルがそこに存在するのだというものがこう見えてくるじゃないですか、ね、下手なこうエコロジーとか論ずるよりもこっちの方がよほど説得力があるんだと
でかい話です、
ね、いう
ふ
うに、
いやいやいや、
この一種のミクロコスモスね、という
大きいのかちっちゃいのか分かんないロマンだね。
いやね、でそれでそれを語っていた時にその時の当時のアシスタントに窓の梅秋子というのがいましてね、
はい、
女子高生で、
はい、
あらま、
それがこう最初な気持ち悪いとかって突っ込んでたわけですよ、
うん、
そんなもうパラティがあの出した汗とか飲みたくないとか、そうでしょう俺だってお前の尿なんか飲みたくねえよっていう、
お互いに勘弁願いたいですよ、
お互いにね、ね、まあ、それがほら言ってみれば地球というフィルターを通してね、
循環する大きな
大きな、いい言葉使ってます
ね、地球という中空島がそこにあるわけです
よ、はいはいはい、
ね、
はい、
テイジンみたいな感じで、ね、だからそういうような、で、あのそれをいろいろ語っていましたね、
うん、
で風というものは、ね、例えば風についても、
はい、
ね、例えばこう何年か前にこの日本あたりを吹いてた風がとかね、
はい、
あるいはこう今吹いてる風は数日前はフィリピンあたりにいたとか、うん、あるいはこうシベリアのあたりにいた風なんだよと、
うん、
ね、ひょっとしたらこうモンゴルのね、ゴビ砂漠の向こう側の方の、あっち側から来た風なんだよとか言ったら、あの完全に感化されていたと。
感化
された。なるほど、こうやって人を感化していけば、こう宗教団体ってのは作れるのかっていう、ちょっとこう思う瞬間でしたね。
デンジャラス。
あのまま言ってればもうちょっと儲かったかもしれない
ですけど、競争になれた
かもしれませんけどね。
新聞の
手伝いになれないまま、あの現在に至っております、
ね、大丈夫大丈夫、信者はいます、
という、まあ、コーナーでございました。
なるほど、
ロマンですね。
まあ、だからいろんなあのこの番組にはコーナーがあったということで振り返ってみるとね、
ね、
まあ、あの水前寺とかは1年ぐらいですけど、
はい、
まあ、ここのところでコーナーって言ったら川柳ぐらいか、
うん、ね、あんまり知らないっすね、
川柳
インスティテュート、
それ以外はなかったっけ、こう1年ぐらいは、 今日はですね、ちょっと前のコーナーも、
はい、
2つばかり今日は特別に復活する段取りになっておりますんで、
う
ん、
そこら辺も400回だからね、
お楽しみにしていただきたいなと思いますけども、はい、一旦 CM に行きまして、その後の枠に続くということなんですけどもね、なんせ、この番組でこう流れる CM をですね、
はい、
お客様と共にですね、はい、聞くというのはほとんど、まれ
しかないです、
ね、めったにないんで、
ないですね、
変なんで緊張しております、
緊張しますね、
本番より CM の方が緊張するという
何しようって考えちゃう、
いうことでございまして、はい、まあ、初めて聞く方には毒気が強いものなのです
んません
そこら辺の、ご注意申し上げた上で、
そうですね、
あらかじめ謝っておきます
謝っておりますんで
先に、
CM に行きたいなと思います。